ルカの福音書第14章25節から35節。ルカの福音書14章25節から35節です。今日のテーマは、弟子となる、ために必要な見積もりです。ルカの福音書14章25節から。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられます。聞く耳のあるものは聞きなさい。天の父様、改めてあなたのお言葉を私たちに与えてくださりありがとうございます。どうか今日のメッセージをあなたのお言葉として受け止め、またお言葉に従っていけますように導いてください。また私たちに知恵の心を得させてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所を見ますと、イエス様の後を大勢の群衆が伴っていた状況が記されております。ご自身の後を、また前を周りを一緒に歩く大群衆に向けて、イエス様は振り向いて語られました。彼らはキリストの後を歩くことで満足していました。おそらく群衆のうちほとんどの人々が、自分はイエス様の後を歩いていることで、イエス様の教えに触れ、イエス様の御業を、目撃した。まあ、それは彼らは、イエス様から益を受けていただけですけども、それで、彼らは満足していたのでしょう。しかし、振り向かれた主は、弟子となるために必要な犠牲を見積もるようにと教えられました。主は、宣教の大命令で、教会に対して、弟子としなさい。そして、信じた者たちに、弟子となりなさいと命じられました。今日改めて、主の弟子となるためにどんな覚悟や犠牲が必要であるかを 確かめましょう。第一に覚えたいことは、主の弟子となるために必要な犠牲があると教えられました。主は弟子となるために必要な犠牲を彼らに教えたのです。今読みましたように、イエス様は振り向いて彼らに教えられました。みちみち語るのではなく、歩みを止め、彼らの方を向いて彼ら全員に告げました。大群衆の一人一人は、自分たちは日常の営みを後にしてはるばるイエス様のもとに来たんだ、今お供として付き従っているんだと満足していました。ここまで犠牲を払ったのだから、自分たちはイエス様の弟子なんだと自負していたでしょう。しかし主は、本当に弟子となるためには一切のものや一切の関わりを憎まなければならない、財産はおろか大切な父母、子供、兄弟や姉妹、さらに自分の命までもと。もちろんイエス様は自分の命を絶ちなさいと言われたわけではありません。日々の歩みや、また願っていることを捨てなければならないと教えられたのです。もちろん家族や隣人を愛するべきなのは主の命令です。しかし、この大切な主の命令を守ることさえ、主の御心の前には憎むべきもの、つまり二の次として主に従うことの、また主に捧げることの妨げとはしてならないと告げられたのです。さらにイエス様は27節で教えられました。自分の十字架を追って私についてこなければならないと。自分の十字架を追ってという言葉の意味は、支配者ローマに服することを彼らに思い起こさせたでしょう。ローマの前に、私の命や犠牲もあなたの御心のままですと。そこまで自分を貶めなければいけないのか、癒しめなければならないのかと彼らは十字架を問いましたけれども、それを積極的に追えとイエス様は教えられました。もちろんこれは人生を破壊する意味ではありませんでした。マルコの福音書の10章の29節30節をお読みいたします。マルコ10章29節30節、イエスは言われた。誠にあなた方に言います、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来るべき世で永遠の命を受けます。神様は、もちろん私たちを祝福するために、飯を与えられました。しかし一方、世界のすべては主のものであり、主の栄光を表すために作られたものです。コロサイ書の一章十六節をお読みいたします。 コロサイ書1章16節。なぜなら天と地にあるもの、あるすべてのものは、見えるものも目に、見えないものも、王座であれ主権であり、あれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子のため、御子のにあって作られたものですから、御子のためであるのが最優先であるのは当然のことだとイエス様は教えられました。この献身は到底人の意思や努力でなすことはできません。恵みによらなければ不可能です。もしこの献金をいやいやながら、あるいは自分の野望のためになして弟子となりますと申し出ても実行は不可能です。結局は自己中心の中から抜け出していません。祝福や栄誉を自分のものとしようとするだけで、主に従うことになっていません。一切のもの、そして、御子ご自身を神は教会にくださいました。一切のものの上に立つキリストを教会に与えられたと、エペソ1章22節にあります。ここで主が求めておられる献身は、諦めの服従や諦めの放棄ではなく、主の愛と真実と恵みへの応答なのです。あなたは私のために一切を捨ててくださいました。このあなたへの感謝として、またあなたに信頼する者の祝福の約束、失望させられないとの約束を信じて、私はあなたの言葉通り一切を捧げます。これは恵みへの応答です。第二に覚えたいことは、弟子となるために必要な犠牲を知って、私たちは捧げなければ、メシを、また弟子の生涯を全うできないということです。必要な犠牲を知って備えていなければ全うできません。ルカの福音書に戻っていただけますか。14章の28節から32節は、2つの例を挙げて、十分な準備があるかを確認するように、そうしなければ成し遂げられず恥じることになると教えられています。一つ目は塔を建てるときです。塔を建てるには莫大な費用がかかりました。完成させるのに十分な財力があるかを計算しないと未完成に終わって、人々はあざけるでしょう。また大勢の敵に戦いを挑もうとするときに、足りない兵力で勝利することが可能かということを確認して、もし無理ならば降伏、また講和した方がはるかに正しいことですし、犠牲が少なくなります。私たちは着手する前に見積もりが必要です。では弟子となるためにはどんな見積もりが必要でしょうか。イエス様は一切を主に捧げなければと教えられました。救いについては、受ける条件は、行いその他で得ることを放棄し、 ただ恵みによって受けることに耐えることですね。そして弟子となるために必要な犠牲は、持ち物のみならず大切な家族や自分の命、そして自分の一切の希望や権利さえも主に差し出すよう求められました。自分の力でこのような完全な献身や権利放棄はできませんが、ただ恵みによって私たちはそれを捧げることができます。救いは恵みを受け取るしか道はありません。そして弟子となるためには持ち物のみならず大切な一切を主に差し出すようにと主は教えられました。人の力は無理です。しかし主に信頼して捧げるときに主がその献身を完成してくださいます。ご自身の命さえ捧げてくださる主が信頼する者を失望させないと信じて信頼を持って捧げるのです。神様は私たち人類の救いのために必要な犠牲を見積もって救いの技を最後まで全うされました。主は人類を愛して祝福しようと計画を立てられました。その時から人を救うための費用と力を見積もってくださったんです。神様は創造の前から私たちのためにこの計画を立てられました。エペソ書の1章の3節4節を見出します。エペソ書1章3節4節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。そして人類が堕落することになっても神様は十分に見積もっておられたので、この計画は頓挫しませんでした。十分な準備がされました。神の律法をイスラエルの民は守りきれませんでしたが、これもまた福音のための備えでした。こうして恵みのみに揺らなければ救いは得られないことを証明されたのです。また十分な費用や戦力を主は用意されました。巫女の命は無限、巫女は万物の支配者です。そして主は私たちが救いを完成するまで備えて導いてくださっております。福音が全世界に述べ伝えられてから主は迎えに来れると約束されました。天の住まいを用意してから迎えに来られるとも、ヨハネの福音書11章、14章、ヨハネ14章の2節3節です。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、 また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようになるためです。神様は天の住まいを準備してから迎えに来られます。私たちは救いの必要のすべてを知って準備されたキリストに倣って弟子となるための必要な犠牲を備えておきましょう。第三に覚えたいことは、主に信頼し主に捧げなければ弟子として地の塩であることはできないということです。ルカの福音書の14章に戻ります。14章28節32節あ、すいません33節から35節です。ルカ14章33節30から35節。そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできません。塩は良いものです。もし塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられます。聞く耳のあるものは聞きなさい。この教えは、触れられていませんけども弟子たちへの、勧めです。主に信頼しして主に捧げてこそ地の塩、世の光となることができます。弟子とは死に習うものです。キリストの弟子はキリストが歩まれたことから学び同じように行うのです。キリストがなしたように父の御心がなす、心をなすことが弟子の道です。それは自分にとってできるという範囲ではなく、主が命じられたすべての範囲です。そのことを自分には不可能ですけども、共におられるキリストがなさせてくださると信じて自分を委ねて従うのです。それが新しく作り変えられることによって可能となるからです。パウロはガラテヤ書の2章20節で証しします。ガラテヤ人の手紙2章20節。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、生きている命は私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子を信じる信仰によるのです。また、フィリピ人への手紙の4章13節。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。キリストの弟子となるために必要な費用は自分の財産すべてを捨てることです。言い換えれば自分の人生すべてを主に捧げることです。それは欲望の座であります命を捨てることに他なりません。自分のためからすべて主のためへと変換されたのです。実にイエス様がその道を歩まれました。イエス様の証しの言葉を見ましょう。ヨハネの福音書の5章19節。 ヨハネ5章19節。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。同じく五章の三十節。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私のを使わされた方の御心を求めるからです。もう一箇所。フィリピ人の手紙の二章を七節八節。フィリピ二章七節八節。ご自分を無にして、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、それも十字架の死にまで従われました。私たちは、地の死を世の光とされます。そして私たちを通してキリストがご自身の栄光を表されるものとされます。クリスチャンの仕置けは世の考えや支配を超えた死の考えと力を持って生きることを通して明かしされます。神様が唯一、また第一の神であること。死に徹底して信頼して従っていることを通して明かしし、そのような私たちをも、主は愛しておられることを、主は明かしておられます。この世の光、地の塩とされる道は、主に献身し、主の弟子となる、主の後に従うものとなることによって実現するのです。マタイ5章13節から16節を読みいたします。マタイ5章13節から16節。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある光は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。すべて燭台の上に置きます。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。私たちが輝くのは主に従うことによってです。主が第一、また唯一の神であること、少なくともそう信じて歩んでいることを、主に徹底して信頼し、従っていることを通して、明かしし、そのような私たちを主が愛しておられることを明かしすることができるのです。イエス様は自分の十字架を追って私について来なさいと求められました。こうしてイエス様はご自身の神の子の建設計画、また悪魔を滅ぼす救いに私たちを恐れ多くも召してくださいます。どんなに立派な働きであっても、主の御心を求め従う。これが弟子たちの道です。この道を歩みましょう。